それではテサロニケ第1ですね、テサロニケ第1の手紙の2章を開いてください。2章です。そして、私たち聖書通読の学びが1章までね、前回というか先々週ですか、来ましたけれども、今日ですね、2章を1節ずつ見ていきます。今日はですね、テサロニケの教会でいかに彼らが、主にあって養われたか、その働きの中身を見ていくことになるので楽しみにしてきてください。そしてその一部である13節ですね、今日は2章の13節をじっくりと見ます。チャプター2 verse 13。 こういうわけで、私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の御言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いていますってあります。前回一章で、テサロニケの人たちが、このギリシャ全域ですね、の教会で、評判として良い意味で噂が広がって、この信者たちの模範になっているところを見ました。すごいことですよね。で、彼らの信仰の働きと愛の労苦、そして主イエスの待ち望むその望みの忍耐、これが、特徴であったわけなんですね。で、なんで彼らが霊的にそれほど優れていたかというと、その中身をもう一章からすでに話していました。一章の5節、チャプター1 verse 5、私たちの福音は言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。で、こう書いてあるんですね。そして6節 verse 6、あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりましたってこうあります。その福音の言葉を受け入れていたんですが、言葉だけでなくて聖霊の力と強い確信の中でしっかりと受け入れていた。それによってここでね、御言葉が働いていたってありますけど、変えられていったわけなんですね。だから今朝の学びはとても大事なものになりますね。なぜ私たちが聖書をこれだけじっくりと見てこだわっているのかというとですね、神の聖霊が神の言葉によって私たちのうちで働いてくださることを願っているからですね。しかし私たちはしばしば、第2ティモテの3章の7節にあるようなことが起こってしまいます。 2 Timothy 3:7、 いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができませんとこうあるんですね。聖書の知識を、多く受けても、それがキリスト者として変えられていない、主の似姿に変えられていないということ、この問題があるわけなんです。で、ヘブル書では荒野をさまようイスラエル人についてもこの問題があって、ヘブル4:2、4章2節に、彼らは聞いた御言葉が益とはなりませんでした、御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと。その信仰によって結びつけられてなかった、この学んで御言葉を受け取っているんだけども、その霊的な実質的な糧となっていないという問題があった。で、その中でテサロニケの人たちの模範があったんですね。彼らは御言葉を聞いたときに、それを いわば把握しようとしていなかったんです。御言葉が理解できるというところが、こう体系的に知的にですね、理解できるというところが目的ではなかったんですね。そうではなくて、御言葉を聞いて自分が捉えられたっていうふうに言ったらいいでしょうか。御言葉を理解するよりも、御言葉に自分が動かされているわけなんです。で、自分自身はなんでそんなことを言われているのか、神から言われているのか、頭では理解できなかったとしても、それに従っていることに熱心になっているんです。それでいつの間にか自分が気づいていなくてもですね、主が自分の中で働いておられることをおられているんですね。そして自分では分からなくても、主が行っておられることを周りの人たちも知ることができ、自分自身でも自分がやっていない、主が行っておられるのだということに感動するわけなんです。そこでパウロはこの13節で Verse 13 the last part、 この神の御言葉は、言葉は信じているあなた方のうちに働いて、いますと、信じているあなた方のうちに働いていますってこう言ってんですね。この主語なんですか、私たちが働いてんじゃなくて、神の言葉が働いているわけです。だからここで神の言葉にある力、権威ですね、それが自分の中にあるのかないのかということが問われているわけなんですね。まず神にとってのご自分の言葉、だから神にとってですね、今から話すのは神にとって言葉ですね、自分の言葉、御言葉は何かということを、これから見て、いきます。神はご自分の初めの創造の働きを言葉をもって行われたことを思い出してください。創世記一章三節、Genesis 1:3、神は仰せられた、言われた、光あれ、すると光があった。語られるとその通りになったわけです。このように神は言葉によって無から有を、ないものをあるもののようにして呼び出して作られ、でことを行われ動かすわけなんです。でこのことをイザヤが次のように予言しました。イザヤ55:11、イザヤ55章の11節ですが、そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。だからこう語ったら、ま、何も起こらないで帰ってくることはないと、必ずそれを成し遂げて成功させる、こういうふうに神ご自身が言われているんですね。そしてですね、神が自分のご自分の栄光を表すときに、幕屋を作りなさいと言われて、その至聖所ですね、この聖所の中でも最も清いところです。そこから語られたことを思い出していただきたいんですが、出エジプト記の25章の22節、Exodus 25:22、私はそこであなたと会見し、会見と会うということですね、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令を、そのなだめの蓋の上から証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語ると。このようにこのなだめの蓋というのは純金でできた蓋がありまして、でそこに証の箱って書いてましたけど、契約の箱とも言われるこの箱があるわけですね。でそこのこのなだめの蓋のところにケルビムという御使い、あの天使がこういるわけ、これ間から語ると神は言われたんです。でその箱の中にでは何があるかというと、十戒が書き記されたこの板なんですね。10回神の言葉が書かれてるんです。 神はご自分の栄光を言葉の中で表して、でこの神は言葉の神であることが分かりますね。で他の神々と呼ばれているものはこのイメージですね、この目に見える形、私たちの肉眼で見ることができるわけなんですけども、神はご自分の言葉を持ってご自身を表し、私たちは言葉、神の言葉を持ってこの方と交わるわけなんです。交わる。私たちには顔、体があります。この形がありますけれども、あくまでもそれはこの器なんですね。この霊が本質であって、私たちのうちにあるスピリットが本質であって、そして霊をこう言い表しているのがこの体なわけですね。でその霊を形成しているこの人格的な交わりがこの霊において行われるわけですけれども、そこで言葉が必要になるわけですね。言葉を交わすことによって人格的な交わりをすることができるわけじゃないですか。で箴言の最後にはですね、Proverbsの最後にはこれ究極ですけれども、見目麗しい女よりも主を恐れる女が褒めたたえられると、こうもうまさにこの女性でこうルックスですよね。この見るに麗しいこの人ではなく、主を恐れる女、つまりこの内実ですよね、そこに本当の美しさがある。だからこの言葉によってご自身を表していくこの働きを神は行われるわけですね。なのでこの先ほどね、購読で読んだんですけど、詩編の138編の2節にこう書いてあります。 Psalm 138 verse 2、 あなたがご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからですと。で聖書が言っているこの皆、名前というのは私たちが使っている名前以上の存在です。神を褒めたたえるというのは、神の皆を褒めたたえるって私たち言いますよね。これはね、本質ですね。この名誉とか本質とか、もうこれぞ神だっていうものを表すときに皆、名前っていうんですよ。神の名っていうんですよね。その全ての名をのために御言葉を、神の言葉を高く上げられますよと。ここまで神はご自分の言葉を高く上げておられるわけですね。このことによって主を知ることができるわけです。で神はとてつもないことを行われたんですね。かつては預言者を通して、つまり神から言葉を与えられて、それを語った預言者を通してこのご自身を表したんですけれども、この終わりの日ですねの時には、その言葉が人となった、肉体を持ってその方によって表してくださったと。ヘブルのね、一章の最初の冒頭のところですね。ヒブルズ、The beginning of Hebrews。神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には、巫女にあって私たちに語られました。こうあるんですね。巫女にあって語られた。で、ヨハネの一章の14節で、John 1:14、言葉は肉となって、人となって、私たちの間に住まわれたと。でこの言葉というのが、私たちの教会の名前にもなっているロゴス。ギリシャ語には語られる言葉、この発生する言葉をね、レーマって言うんですね、レーマ。そして書かれた言葉をロゴスと、もうギリシャ語なんですけれども、それがね、人となったっていうんですね。肉を取った、イエス様ご自身がもう神の言葉そのものなんだ。だから黙示録には19章でイエス様が再臨された姿が神の言葉というふうに呼ばれている、イエスご自身がね。ということで、私たちは神の言葉を持って、また御霊によって礼拝しひれ伏すということなんですよね。その言葉を、神の言葉をここで受けたと この本文ですね、2章の13節に書いてありますね。神の言葉を受けた時と、このように書いてあります。聖書には神の言葉を受け入れたということが救われたことと同じこととして語られている箇所があります。使徒の2章の41節 Acts 2:41、 彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられたと。この彼の言葉っていうのはこのペテロの言葉ですね。これね、使徒のペテロで、この使徒の8章の14節 Acts 8:14、 エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。だから受け入れた時に、この御言葉によって魂の救いがあったわけなんですよ。で、この受け入れるというこの動詞がね、非常に大事になるんですが、受け入れるというのは自分の身に大きな変化が起こっても構いませんという、受け入れますという意味になるわけなんですね。イエス様の母マリアのことをね、思い出していただきたいんですが、ガブリエルが来て、そしてあなたはキリストメシアがを宿す、胎に宿す、つまり妊娠することになると告げられたときに、ルカの1章の38節ですが、Luke 1:38、 ご覧ください。私は主のはしためです、女奴隷です、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにって、こう言ったんですね。これすごいことじゃないですか。神の言葉を自分の頭の中で理解するっていうレベルでは全然なくて、女性のことだったらすごいでしょ。自分の体、胎ですよ、子宮ですよ、に子を宿す、妊娠する、これ神の言葉でそこまで自分にもう介入してくるわけですよ。受け入れるということは、ここまでの覚悟っていうかな、こう大胆さっていうのかな、大きな変化を受け入れるっていうことに他ならないわけなんですね。そこでイエス様は人、神の言葉と人の関係を種まきの土のね、種まきの例えで行った、この種まきですね、seed planting で、受け入れるという言葉の中に4つというか、本当の意味の受け入れるっていうのは、もう最後の良い土地に落ちるっていうことなんですけれどね。でもそうでないものも話したわけです。岩地に落ちたっていうのがあるんですね。岩地。Rocky soil。岩地に落ちた。で、これ日本だと分かりづらいんですが、イスラエルだとたくさんあるんですよ。このもう岩だらけなんですね、イスラエルって。で、そこに薄くですね、この土が、こうあるんですね。だから日差しがあるとすごく強いの で、こう浅いからすぐに花が咲いてくれるんです。でも、強すぎるからすぐにしぼんじゃうんですね。なので何か都合の悪いことが起こるとですね、もうやめちゃうんですよ。その受け入れたといっても表面的で、それでもうすぐやめちゃう。で、自分を変えるつもりはないんですね。で、あとは茨の土ですね。それは思い煩いです。世の思い煩いとか富への惑わしとかですね。で、こういうものがあると実を結ばないというわけですが、先ほどの御言葉を受け入れるというのはこの良い土地に落ちることです。ルカの8章の15節で Luke 8:15、 しかし良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びますと。これが彼らがね、この神の言葉を受け入れたということなんですね。で、パウロはその次に13節で、人間の言葉としてではなく事実その通り神の言葉として受け入れてくれたと言っているんですよ。だってパウロたちが語ってるわけだから、人間が語ってるわけでしょ。だから人間の言葉として受け入れるというのが、まあ普通っていうか、なんていうかな、 まあ、なんか普通に考えたらそうなんですけども、でも事実その通りと。パウロたちは自分のことを言ってるんじゃない、自分の言葉を語ってるんじゃなくて神の言葉を委ねられて語ってるわけでしょ。だから事実神の言葉として受け入れたということなんですね。で、神の言葉を受け入れるときに、これがね、やっぱ妨げになるのがね、人が語ってるっていうことなんです。でも神はこれ選ばれたんです。ご自分で直接ね、おーい、イエス・キリストを信じなさいって、こう天から声がボーンとあってね、The voice from heaven ね、Directly。それしなかったんですよ。人を通して語ったんです。あ、これ、ですね、原稿持ってる人間違えましたね。これね、ペテロですね。第二ペテロ、2 Peter。一章の二十節、121。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。これは聖書が神の霊感、あ、ですね。ということなんですけども、だから神の霊感、霊感というのは息を吹き込んだって意味ですが、それによって書かれたことを示して、だから今もこれ聖書の言葉を語るときに、それは人の言葉ではなくて神の言葉を人を通して語られているということを、だから神が語っているということなんですよね。これがわからない人が結局反発するんですよ。その人が聞いているのは神の声なのに、なんかその人が自分に押し付けている、神が語られているっていうことを気づかずに反発することがよくあります。あの人、明石さん、なんか私のこと当てこすって声言ってるんだわ、ひどいわ、ね、私を支配する気でしょとかね、なんかなんでこういう時に女性っぽくなってるね。すいませんね、なんかね、女性の方々すいません。で、あの多くのユダヤ人がパウロの言葉に反発して妬んで、ものすごい勢いで迫害するじゃないですか。で、それはね、このパウロが語ってるっていうのを思って、神が語られてることに気づいてないんですよね。あるいはあえて拒んでるか。で、神がお会いになっておられるわけですね。こう言葉を語られていること、神の言葉が語られている中で神にお会いになっているんですが、人を通してなので、人が語っていると思ってしまうわけなんです。そしてですね、事実ですね、こういう人たちもいますね。神の言葉そのものではなくて、人の言葉を好む人たちが多いんですよね。だから聖書がこう語っているからということではなくて、誰かが語った言葉の方にもっと心を引き寄せられるわけなんです。神が天と地を例えばですね、作ったという言葉よりも、無神論者の科学者が語った言葉の方を選んでいくですよね。で、それがどれほど虚しいことかって考えたことがあるでしょうか。聖書ほどイチャモンをつけられた言葉はありません。何世紀にもわたってこれほど批判を受けた言葉はないんですが、残ってます。それに対して人の言葉はなくなっていきます。18世紀にフランスの哲学者ボルテール、英語だとなんだろう、ボルテール。で、彼はですね、激しい無神論者なんですけど、激しくキリスト教を攻撃した人なんですね。で、彼はこう言いました。100年もしたらキリスト教は消え去って過去の記憶になっている。で、彼の死後100年後どうなったかというと、その家が印刷した聖書の保管のために使われるようになったんです。人がどんなに語ろうが、聖書の言葉は金床のようなんですね。金床って分かりますか？あの、ほら、あの、この金槌をハンマーですね、こうガンガンガンガンこうやって、その、あの 板になっている部分ですね、床になっている部分、金床っていうの。でこういつも叩かれているわけでしょ。叩かれているんですが、むしろその進化を発揮していくわけですよね。で打っている金槌の方がだんだん摩耗してくるわけなんですね。神の言葉として彼らは受け入れたんですけれども、それゆえにこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますと書いてあります。信じるものだからこそ神の言葉がうちに働きます。で信じるということは、いいですか、自分の力ではできないことを告白することです。でペテロが船の中でイエス様から網を下ろしなさいとイエス様から命じられましたが、一晩中漁をしていたんだけども取れてなかった時にそんなこと言われたんです。で彼にとってはもう取りできないんですよ、魚は取れない。でもお言葉ですからとこう言ったんです。あなたのお言葉ですからと、まあとりあえずみたいな、やってみますかみたいな。で命じられたことを従った、それだけですよ。でやってることは下ろすという行為だけです。そしたら船が沈みそうなほど大量だったんですね。つまり神の言葉に従おうとすると自分ではできない、神がその力を表してくださるわけなんです。やってることはこの網を下ろすって、これ簡単でしょ、誰でもできるじゃん、まあ、ちょっと難しいかもしれないけどね、分かんないけど、ふっそれ神が大量にしてくださる。で従おうとするときにそこでだから信仰を働かせなきゃいけない、実際そうじゃないから。で精霊の力で従うようにされる。手が萎えている人も伸ばしなさいと神に命じら、イエス様に命じられてそれに従おうとして聞いてったら、その時に手が伸びるんです。信仰というのは自分ができないことを認める、へりくだるところから始まる。そしてイエス様に主導権を明け渡すところにあるわけです。それで神の言葉が働きます。信仰によって神の言葉が働くチャンス、機会を作っているわけなんです。でイエス様の言葉の特徴は力であり権威なんですね。悪霊が従うんですよ。権威を持って語られているので人々が驚きました。あの百人隊長が言った言葉が一番この神の言葉の、イエス様の言葉の性質をよく表している。マタイの8章の9節ですね、こう言いました。百人隊長がマッティウ8:9と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の、下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにしますと。それでしもべが治ったわけですけれども、これが神の言葉の本質であって、この自分自身が神の言葉の権威の下に置かれるんですね、置くんですね、自分自身を。御言葉をそのまま神からのものとして受け入れていく。そうすると神の権威が現れます。例えば自分が許せない人がいるとして、でも主がそう言われてるのですから、全然そう感じられないですよ、そう思えないですよ。でも主が言われているのですからと自分のその許せない思いっていうのもその場に置いて、分かりましたってやるときに、超自然的にその許しの心が与えられるわけですね。いやその時に与えられないかもしれない、依然としてその気持ちが残ってるかもしれない。しかし不思議に 変えられていっていく、この奇跡を見るわけなんです。これが神の権威なんです。神の言葉の権威です。だから皆さんが御言葉を聞くときに、どこまでその権威のもとに自分を置いているかっていうことですね。また言い換えると、良い土地に落ちた種のようにしっかりと保ち、忍耐して実を結ばせていくかっていうことですね。で、聖書を理解するというところに、このなんかな本願っていうんですかね、そこに持ってくるのではなくて、語られている御言葉がそのまま御言葉として受け入れられていく中で、主の言葉がうちに働きます。今日はね、ここまでなんです。今日ちょっと短いですけどね。これ以上のなんかことはないので、そのままお祈りしていきますですね。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に主よ、あなたがこのようにして神の言葉の力を教えてくださったことを感謝します。あなたが創造を行われ、またご自身の栄光を表す時もあなたが言葉の中で表してくださり、ご自分の御名はのゆえに、すべての御言葉を、この高く上げられました。主よ、どうぞここにいるあなたの一人一人の、あなたの愛する子供たちを御言葉によって養い、育て、あなたの御子キリストの似姿へと変えていってくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。